今夜も始まりましたインディーズナイト、市川うらら FM83 メガヘルツ、毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りします。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。
第4週を担当させていただきます。 YMKY 担当の山本芽衣美と、
M 担当御嶽と、
K 担当の木戸夏美です。
よろしくお願いします。ね、今日なんかなんかあれ一人あれって
なんかね
足りないなって
やっほー
あれ
そう音声出演です、
はい、しかも録音した音声出演で
今日なんか御嶽さんあるんですよね。
そうですね、オライブがあるみたいで。
オライブがね、
はい、
そう私たちもこの後行くんですけど。
そうですね、
ちょっと楽しみですね。
はい、はい、
この前ね御嶽さん一人で頑張っていただいたんで
なんかね、おかしいね。今日は2人でね。
そうね、頑張っていこう。
やっほー
適宜入れてきます。
はい、忘れないようにします。
はい、はい、そう、あの御嶽さんの前回のやつ聞いたんですけど、うん、めちゃめちゃなんかこう御嶽さんって感じがして
御嶽ワールドが
そう、前回だった。素晴らしいですね。でも楽しいなって思って聞きながら、
うん、ちょっと迷っちゃったね今ね、ボタン押すのね。
どのボタン押そうかなって木戸ちゃん迷ってました。
そうですね、
うん、楽しそう。迷った末に笑い声
楽しそう、よかった
では今日はこんな感じでお送りしていきます。よろしくお願いします。
インディーズナイト。
トーキングウィズユーのコーナー、イエーイ。さてさて、久しぶりの、まあ、私にとっては久しぶりの、
そうですね、
はい、あれなんですけれども、ね、お久しぶりです、
はい、
いやなんか今までね、あのお便りなくて、うん、あのトークをこう引いて決めるみたいなことがあったんですけど、
そうそう、山本が作ったやつ、
はい、いつもありがとうございます。
いえいえいえ、御嶽さんがいる、
はい、ありがとう御嶽さん。しかも今回、
はいはい、
2通お便りが来ております。
ありがとうございま す。
ということで早速お一人目から続けていこうと、うん、読んでいこうと思います。
はい、
はい、暑くて溶けそうな雪だるまさんからです。
はい、ありがとうございます、はい、
この間の御嶽さん一人放送を聞きました。
お、
一人だといつもは違う感じがして新鮮でした、
うん、
最近毎日暑くてとても辛いですだからこそ辛いものを食べたくなって余計に汗をかいてしまいます、
うんうんうん、
木戸さんは辛いのが苦手と聞きましたが、夏には辛いもの以外でどんなものを食べていますか。
うん、
今月の放送も楽しみにしています。頑張ってください。グ
ッ。
ということで、はい、はい、ありがとうございます。とても良い質問をいただきました私辛いものが食べられませんので、
うん、
はい、
そうだね、
みんなには申し訳ない
いや、いいんだよ、
めいみちゃんは真っ赤なものをいつも食べてるから
そうだね、
そう、毎回それを美味しそうな色をしてるなと思いながらも、ただ実際食べてしまうともう私の命の危険がということで
そうだね、
いつも泣く泣く我慢してるんですけれども、
うん、
いやでも私夏になると、うん、まあ、もう定番なんですけど、うん、冷やし中華めちゃくちゃ食べます。
いや美味しいね。
そう、ごまだれと普通のあの中華
系
の、う
ん、黒
酢醤油ね、あ、そうそうそう、うんうん、をもうだいたい交互に食べて、
うん、
もうそれで暑さをしのぐっていうことをやってます。
あ、なるほどね、冷やし中華で乗り切ってる。
そう、あの辛いものが食べられないからもう冷やしに行く、汗をかいてじゃなくてもう冷やしに行くっていう方法で、
ね、
はい、行ってます。
どっちがちなみに好き。
うーん、ごま、
あー
割と即答だね。
黒酢醤油、
うーん。
三竹さんはどっちでしょう。
どっちだろう。
ちょ
っと今ね、あの新たな壁が生まれてしまったんですけれども、
辛いもの以外にね、はい、壁ができてしまった。
そうだね、二重か、熱いな。まあでもね、冷やし中華論争はぜひ皆さんよければツイートしていただければ、
確かに確かに、
はい、糧になりますので。あ、ごま入ったいたみたいな ね、
ねねね、いいよね、はい、美味しいからね、冷やし中華ね。夏といえば
ですね、
冷やし中華始めました。
始めました。
ね、
歌が始まっちゃうからね。
大好きなんですよ、雨宮さん。
ね、あれいい歌だよね。いや、もう夏って感じでね。
そうね。ちょっと寂しい気持ちになっちゃうけどね。
ね、ポロロンってね。
ポロロン。
ポロロンは。はい、次の質問に行こうと思います。
はい、お願いします。
はい、もうあのおなじみのゴーストハンター、うん、日高さんからです。いつもありがとうございます。YMK の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
先月の放送アーカイブで聞きました。三竹さん、お一人だったんですね。3人の時と違って別の面白さがあり、とても楽しく聞かせていただきました。ありがとうございます。うんうん、実は私の名前の由来は、小野冬美さん原作のゴーストハントから来ていて、うん、ホラー大好き人間です。
うんうんうん、
夏といえばホラー、ホラーといえば夏。
うん、
私は一回だけ怖い体験をしたことがありまして、そのことをお話しさせていただきたいと思います。お時間あればということで読んじゃいます。
はい、お願いします。
はい、私が学生の頃一回だけ関東の某心霊スポットに行ったことがあり、そのお話です。うん、そこは地元でもかなり有名な霊園で、友達に誘われ同級生の男女私含めた5人で行くことになりました。私は正直夜の霊園なんて門が開いているわけないし、不謹慎だから嫌だなと思っていました。しかし実際ついてみると門は開いていて、みんなラッキーなどと口にしていましたが、ホラー好きな私としてはこれは絶対に何かがあると確信しました。
うん、
無縁仏の区画が出ると有名で、そこを目指して5人で歩いていました。どれくらい歩いたか分かりませんが、無縁仏の大きい供養塔、
うん、供養塔だと思う。
供養塔が見えた瞬間、全員の持っていたライトが消え、怖くなり来た道を引き返し、門にたどり着いたら閉まっていました。これはやばいと思い、門をよじ登り、近くのコンビニへ思いっきり走りました。コンビニに着く頃にはライトもついていました。特段霊を見たとかではないのですが、私の一番怖い体験でした。ここまで読んでくださりありがとうございました。
いや
ということでね、もうなんか怖くなってもうお口が回らなくなっちゃったんですけれども。
すごいな、こんな体験すごいな。
でも羨ましいでしょ、めいみちゃん。
そうね、行ってみたいって常日頃思っていて、多分ここだろうなっていう霊園がね思いつきました。
やば、さすがガチだね。
お
ー、何に対してのおーなんだろう、多分怖いお話に対してかな。
おお、
そうですね。
はい。
ってことで、もう本当になかなか結構これはなんか不思議っていうか、割とがっつりホラーなんじゃないかなって思うんですけど。
そうだね。
私はない、こんなこと。
怖い体験。
ない。
ないっすか。
ない。それか忘れちゃってるかもしれないけど。
怖すぎてね、なんかそう、怖いと記憶がなくなるっていう。
ああ、それかもしれない。実は毎日体験してるかもしれないし、ね。
そうやばかった。やばいっていうね。脳がバグって。
おー、
何に対しての王なの、さっきから。
すごいな、
タイミング。どっちかっていうとこっちでしょ。
さすが、はい、プロだね。めいみちゃんはなんかそういうお話があるみたいだけど、
いや、なんか怖い話っていうよりはどちらかというと不思議な体験をしたことがあって、私実家でちっちゃい頃2段ベッドで、私が上で お姉ちゃんが下でっていう生活だったんですけど、できない話が。
ごめん。
で、そのある日の明け方ぐらいかな、なんか外雨が降ってて、でなんかちょっと目が覚めて、アコーディオンカーテンを隔てたところにリビングがあって、でパッてアコーディオンカーテンが開いたから、あ、なんとなくお父さんが来たと思って、なんか歩いてるなお父さんと思って、でもなんか壁窓の方に歩いてんな、なんだろうなって思ったらいなくて、
ん？
ん？ってなって、あ、これ夢だったんかなって思って、一回寝て、で起きて お母さんにそのことを話しに行こうって思ったら、ちょうどお姉ちゃんも同じ話をしてて、お母さんに、で、私も同じの見たみたいな、うん、でもなんか怖い感じもしなかったし、うん、なんか別に金縛りにもなってないから、うん、あれ何だったんだろうねっていう怖い体験、怖い体験ではないけど、
不思議な体験だね。
そう、お姉ちゃんと一緒に体験したから、うん、絶対気のせいではないし、
そうだね、
うん、でもあれ以来見てないから、すごい謎、
すねがゾワゾワする、
すねなんだねすね単品で、
ちょっとそこだけゾクゾクした不思議、
そういう不思議な体験がありました、
皆さんもぜひ不思議な体験があれば
そうです ね,
ねちょっともう私のすねをゾクゾクさせるような
すね限定で、
すね限定で
ちょっと今の
やつ怖すぎるからそうちょっと良くないかなって感じなんですけ ど、
ね、そうですね、ぜひぜひ皆さんもあの怖い体験とか不思議な体験があればぜひぜひ送ってください、あの読ませていただきます、
読みます、
はい、
ちょっと口ガクガクしちゃうけどね、
はい、読んでるのいつも木戸ちゃんなんで、木戸ちゃんがガクガクします、
そうですね、ガクガクしちゃいます
そう
ちゃんとね、もう怖さに耐性をつければ、うん、もうとても滑らかに読むことができるようになるので、
うん、
期待しててくださいあ何の笑いだろう何の笑いだろうちょっと、
まあ、期待してるような多分今笑いですね、みたけさんは、
ありがとうございます、みたけさん
いないけどね、
そうだね、めいみちゃんの、
うん、
ね、笑いがダメだ、
私の代わりに三宅さんが笑ったってこと今の、
あ、そういうことじゃない、
あ、違う、
あ、すいませんでした怖いよ、これが一番怖い
なんだかんだやっぱり人が一番怖いからね、そのこの前のコラボの時にもやったホラー、はい、ラジオドラマのホラー、
うん、そうだね、
やっぱ人がやっぱり一番怖いなと、
間違いない
思うね、やっぱね、言うて幽霊って実体がないから、
そうね、
正直信じてない人もいるし、
うん、
信じてる人もいればね、だからでもね、人はね、生きてる人間だしもし心臓行って、ね、うん、わーって言って出たーってなって、それが生身の人間だったらって思うとめちゃめちゃ怖い、
怖いよ
めちゃめちゃ怖い、殺されるんじゃないかっていう、すごいね、やっぱその不安がやっぱ人にはあるから、
スネ以外もゾクゾクしたわ、これは背中から来たわ、
やったー、
あー怖いよ、怖いのダメなんですよ
大好きだよ私は、
そうだね、
私は大好き、
怖いけど見たいからね、
あ
そう
あるよね、そういうのね、怖いもの見たたみたいなね、ちょっとしたかもある
な、見たたがあるから
あのちょっと続けらマジ三宅さんが笑うと続けられないな、
おのぼのしちゃうからね
そうあのでも日高さんね、私もゴーストハント好きで、
うん、あそうなんだ、
そうなんか小野冬美さんめちゃめちゃ、なんかっていう言い方めちゃめちゃしてるんですけどあの小野冬美さんめちゃめちゃ好きで、
そうだね言ってたね
そうそうそう、最初の自己紹介の時にも好きな作家さんに、うん、
言ってたね
小野冬美さんを挙げててもうめちゃめちゃ好きなんですよ、
いやそうですかそうですか、ね、
でゴーストハントから入ったので、
あそうなんだ、
アニメから入りました、
アニメがあるんだ、
はい、アニメぜひ見てください、
はい、
アマプラあります、アマプラ
一緒に見よう怖いから
結構ね怖いですね、
え、マジか、アニメで、
アニメですね、
見ます、皆さんも見てください、
はい、
ということで、うん、そろそろ
あれのね、
はい、私これは覚えてます
お、今日は覚えてた、
はい、曲振りいきます、
おい、
オフィシャルヒゲダンディズムさんでミックスナッツ、
始まりました YMK の歌ってみた、
イエーイ、
はい、このコーナーでは皆さんから曲をリクエストしてもらい、三宅さんがこういい感じにしたものを我々3人で歌っていくというもので、よろしいですか、木田ちゃん、
そうですね、
まあご本人今日いないんですけど、
は
い、
そうですね、
曲だけ作っていただいてちょっとね、声だけでも参加してもらって、
はい、参加していただいてありがとうございます、はい、
ありがとうございます、そして今回ね、初なのにもかかわらずたくさんリクエストいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
まず1曲目が、ゆずの夏色ですね、もう夏の代名詞とも言える曲で、はい、ごめんなさい、ちょっと三宅さんに釣られちゃいました、発売日が1998年で、
はい、
私たちとほぼ同い年、
そうだね、
なんか親近感が
ほぼため、ね、
そうほぼためだから、ね、なんだちょっと1個先輩だけど、
そうだねそこはちょっと具体的に言わなくていいから大丈夫かな、
はい、そんな1曲 YMK で、聞いていただきたいと思います。 YMK で夏色。
いかがでしたでしょうか。
夏って感じ、
ね、もうなんかもうこれだけでちょっと汗がさらりと、
ん
流れてこない、なんかちょ
っとこう流れては来ないかな、
なんか坂道登った感ないかな、下るのか下るのかね、
うん、ほら三宅さんが渋い声してる、
ごめんねごめんね、
渋い声しちゃったよ。
じゃあもう次に行きましょうか。
行きましょう行きましょう、
はい、続いて生き物係の青春ライン、
うん、
テレビアニメが、
うん、
はい、大きく振りかぶってのオープニングテーマ、
いや懐かしい、
いいね、ザ・夏の青春曲という爽やかな曲です、うん、それではお聴きください。 YMK で青春ライン。
夏のグランド、僕らは無邪気、爆線を飛び越えてゆく、窓辺の夕日を指でなぞっては、小さなファンを潰していた、太陽さえも手が届きそうで何も怖くなかった、君と空に描いた夢はいくつになるだろう、背中を叩いてくれたその手を強く握った、その先キラキラ光る青春ラインを僕らは今走り出すよ、
もうなんか腰に行きたくなるようなすごい爽やかな一曲、はい、
ね、
いや、そうね、いいね、めっちゃいいね、爽やか、知ってる大振りってまず
見てない、ごめんね、
はい、はい、じゃあ次行きましょう、
あ、ちょっと話してちょっと話していいよ
いやもうね、いやな、これもう見てって言うしかない、
あ、
大振りはねもう語るっていうよりも見てって感じ、
なるほど、
そう、言葉じゃ語りきれないよこれ、私の語彙力じゃ無理、
な、何話ぐらいありますかね、
いっぱいある、
あ、この夏中に見れるかどうか
そうね、
はい、
じゃあ、最後の曲ですね、
はい、
最後の曲は、ゾーンのシークレットベース、君がくれたものですね、
お、
そう、なんかめっちゃ泣ける夏の一曲って感じです ね、 いいね、そ う、 ね、そう、学生時代を思い出しながらぜひ聴いてみてください。 YMK でシークレットベース、君がくれたもの。
君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない、10年後の8月は出会えるの信じて、
はい、
うん、
初の試み YMK の歌ってみたいかがだったでしょうか。
はい、どうでしたか、キドちゃん。
質問返し、質問返しきた。
はい、
そうですね、うん、ちょっとなかなかドキドキなところと、うん、そわそわなところとハラハラなところと、
うん、
はい、9割ぐらいちょっとドキドキだったんですけれども、
うん、
ね、ちょっとまあでも楽しかったなって。三宅さんがね、まず作ってくれてたから、
う
ん、
そう、ありがたいですね。
そう、こんな感じでって送られてきた時の感動が、うん、
すげーって思った
のって、
さすが、
ね、かっこよすぎて、
うん、あっぱれ三宅さんがね、
はい、三宅さんが
あっぱれ、あーやっぱり、ありがとうございます。
やっと使えたこれ。
確かに使いどころがね、
ずっと待ってたからね、
ちょっと難しいからね、やっぱりね、
確
か
に。あっぱれ、
ずっと使える。
元気になれるね、は
い、そうだね、やっぱこうね、いいよね、歌ってみたってね。
そうね、楽しかったね。
イニシエの記憶がちょっと思い出されるよね。
イニシエの記憶っていうのは、
ほらニコニコ動画とかでさ、
そうね、そうね、そう、本当にイニシエ、もうちょっと忘れかけてたくらいの、
そうそうそう、イニシエの記憶が蘇って、あ、こういう感じで皆さんやってたのかなとか思いながら
ね、そう、そうね、
そうっす。急に出てきた、
急に怖いみたいな、
そうっす、
そうっす、
そう
っ
す、そうっす、
中脳かな、
え、薄く、
うーん、
三宅さんの情緒おかしくない？うんって言った後にギャギャ笑うって、
私が笑わせたかった、三宅さんの笑顔にしたかったなどと供述しており、はい、すいませんでした。
はい、そんな感じですね。
はい、
またねやりたいね、はい、これね、
そうね、
三宅さんが頑張っていただいて、
そうね、
ちょっと大変だけれどもね、三宅さんの負担が、
ぜひやりたいから、
今度は3人で歌ってみたい、
うん、だからもうテーマをね、次の、
うん、そうですね、はい、募集テーマを
決めましたということで、
はい、
はい、恋愛ソング、
うん、
定番、
ね、なんか恋愛ソングっていっぱいあるからね、
なんかもういろんな曲が集まりそうだよね、
うんうん、なんかすごいポップな恋愛ソングも、ちょっとマイナーな、
あ、そうね、しっとり系とかね、
そうそうそう、あるからね、うん、幅広く歌えそうな気がする。
そう、だからなんかこれやって思った人は、
うん、
インディーズナイトの公式サイトからのお便りか、
うん、
まあ、YMK 公式ツイッターのまあ、DM、
はい、
あとはまあそれぞれの、まあ、個人の DM でも受け付けてますということで、
はい、お願いします、はい、
お待ちしてます。
ちなみにキドちゃんの恋愛ソングって何
です
か、これ思い出すみたいな。
思い出す、あ、でもなんか自分の経験に基づいてとは全然違うんですけど、
うん、
なんか中学時代に初めてなんかこの人恋愛ソングめっちゃ歌ってるって出会ったのは藤田舞子さんっていう、
あ、出ましたね、
シンガーソングライターの人、
うん、
ライターの人ってどうなんって感じだけど、
うん、
すごいしっとり系な、ね、曲を歌う方ですごく好きなんですけど、
うん、
まあ、対照的にポップな感じもあったりすると思うんでっていうのと、うん、めみちゃんは、
私すごいなんか覚えてるのが、あの乃木坂かな、
乃木坂
の気づいたら片思いっていうのがあって、永遠に聞いてました、片思い時代に。
かわいい、
かわいい時があったのよ、
かわいい時があったの、今もかわいいよ、
あいて
私が押したぜ。
出遅れた、
勝ったぜ。
負けてしまった、
ありがとうございます。
こんな感じでですね、皆さんもぜひ思い出の、はい、あの恋愛ソングと赤送っていただければと思います。
思います。ではここで三宅さんチョイスの曲いっちゃいましょうか、はい、夏曲ですね、
夏曲ですね、
はい、井上陽水で少年時代。
推しの〇〇、
イエーイ。
さあやってまいりました、推しの〇〇、
イエ
ーイ。前回はですね、三宅さんがなんだっけ、ターン A ガンダム、
はい、
だった気がするを語ってくれました。
はい、
はい、私のコーナーを取られてしまいました、ピエン、
はい。
はい、本来はですね、このコーナー私山本めいみの推しを熱く語るコーナーでございます。
はい、
はい、今回の推しはホラー映画。
おお、
はい、ホラー大好きなんで、夏といえばホラー、ホラーといえば夏みたいな感じで、
はい、
ぜひですね、今回皆さんに見てほしい、まあ、怖めのホラー映画を3つ、
はい、
トップ3ですね、山本的ホラー映画紹介していきたいと思います。
お願いします。
今回はですね、3つとも邦画で 私あんまり洋画見ないんですけど、邦画を紹介していきたいと思います。
お願いします。
はい、ちなみにキトちゃん、ホラー映画って見たことありますか？
あ、見ますね、
うん、
あのすごい怖いけど見るって感じです。
あー、なるほど、はい、なるほど。
だからどちらかというと結構あのズシャーとかバキャー系の あの、まあ、洋画を、うん、あのまあ、ノリで見られるから見ることが多いかなっていう、うん、なんか邦画は、うん、あの相当決まってる時じゃないと見れない一人だと。
あー、そうなんだ、
はい、あなんでちょっと今ビクビクしてるんですけど
、はい、でもね、割とねこれ皆さん知ってるような最近のものが多いのかなっていう感じですね。そうです、最近3つとも最近のものですね、
はい、
なのであの多分配信、なんていうの、動画配信系のやつでも見られると思うので、ぜひぜひ、はい、見ていただけたらなと思います。では早速、まず3位ですね、山本的3位のホラー映画は、事故物件怖い間取りですね。
聞いたことある、
はい、亀梨くんが主演のやつで、松原タニシさんがその原作の本を元にして作った、映画なんですけれども、まあ事故物件ブームの火付け役はもうちょっと多分前の大島てるさん、
ああそうね、
なんですけど、まあ今こういう風にね、あの心理的可否とかさ、うん、広まったのは多分この映画なのかなと思ってますね、もう身近に潜んでいるからこそ、まあ、没入できてすごい怖いやつでしたね。
なるほど、
うん、なんとですね、作中に意図してない音声が入ってるらしいんですよ。私これ知ってもう一回見に行って、
はい、
これかなってなったんですけど、
やば
実際入ってましたね、
それ
が意図してないんだっていう感じのがっつり入ってる音声でした。
あ、うん、もうじゃあ演出かなって思うぐらい聞こえてて、
そうそうそう、
だけど違うっていう、
そう、
演
出だと思ってた最初見た時は。
あ、もうじゃあ気づいてなかったわけじゃなくて、全然演出だと思ってたけど、うんうんうん、実は
あそこみたいな。
いやー、怖ー。
ぜひねそこも見ていただきたいと思います。
なるほど、
いや楽しいよねそういうのもね、ホラー映画あるある。
怖い怖い怖い。ちなみに私それネットフリックスで30分ぐらい見て、なんとなくちょっと怖くなってやめちゃった。
でも最後めっちゃ面白いですよ。
あ、マジ、一緒に見よう。
爆笑、大爆笑してました最後
やば、大爆笑なの
最後っていうよりかは、そのクライマックスのシーン、ちょっと面白すぎて。
え、面白いホラー映画、
一緒に行った友達、あんまりホラー体制ないんですけど、
うん、
クライマックスのシーンで笑いましたって言ってて、
じゃあちょっと頑張って見てみる方がいいのかな、
ぜひぜひ、怖いもの苦手っていう方でも軽い気持ちでは見れないですけど
覚悟をして、覚悟をしてね、
ちょっとね、見ようかなっていう日にぜひぜひ見てください、
はい
はい、では続いて第2位、来るという映画ですね。あ、知ってる？
聞いたことある
岡田くんが主演のホラー映画で、
うん、怖くて再生ボタン押したことない
なんかこれぞジャパニーズホラーっていう感じの映画で、もう得体の知らない恐怖っていうのがあって、まあ私がすごい印象に残ってるのは、お祓いをするために大勢の霊媒師さんたちが集まるんだけども、来る途中で事故に遭ったりして、
来れないんだ。
そうそうそう。で、それほどまでにこの何かとてつもない凶悪なものは強いんだなって、
はい、
得体が知れないからこそ
分かんないんだね。
そうそうそうそう、うん、怖いっていうジャパニーズホラーって感じのそう、
怖いね
やつでした。
一緒に見よう
そうだね、
人いないとちょっとね。
そうだね、これでもね、ホラージャパニーズホラーがあんまり好きじゃないっていう方だと、うん、何これって思うかもしれないです。
あ、逆に、
うん、
得体の知れなさすぎてってこと。
そう、これは一体何だったんだみたいな、分かんないじゃん結局みたいな。
あ、じゃあ見るわ
そうだね、あんまりこうなんだろう、呪怨とかの感じではなく、
ジオンはもういるもんね、がっつり
そうだね、いるからね、
いるもんね。
そうそう、そういう感じではなく、全然何っていう、襲われたけどこれは何みたいな、
あ、
そういう感じのやつよ。もう怖いんよね、それが一番やっぱり怖い。
怖いよ。
病気もそう。
やめてよ急にリアリティ
なんかそう、病気もそう、なんか、うん、こうこうこういう病名ですって言われたら、 おーってなるけど、いやちょっとわかんないですねって言われたらめっちゃ怖いじゃん。なんだろうって何何何何怖いねみたいな。それと同じホラーも同じ。
声がすごい。
わかりやすい例えでした。
はい、天才でした。
はい、もうね1位はね、うん、割と私自己紹介とかでも言ってるんで簡単かもしれないんですけど、うん、
はい、
ちょっと当ててみてほしいですね。
私も今一択出てるんですよ。
はい、どうぞ。
残影。
あ、正解です。
よかった。
もう本当に大好きで、もう、
はい、
ホラー映画だけではなく好きな映画、
うん、
ランキング1位のやつです。
はい、
ぜひね、見てないよって方はぜひぜひ見ていただきたい。もう素晴らしい作品でございます。もう原作もね、自己紹介の時も言ったんですけど大好きで、作者の原作者が小野冬美さんで、先ほども言ったんですけれども、ね、実際に体験しているように書かれているやつなんですよ。
やつね。
なんて言うんですか、もちろんフィクションなんですけど、ノンフィクションっぽいタッチで描かれていて、先ほど紹介した事故物件ともちょっと似てて、没入型で、すごい 見やすいと思います。
あれはゾワゾワしましたね。
そうそうそう、
人気すぎてさすがに見ました。
いやもう
なんならメインちゃんに小説借りた記憶がある。
貸した記憶がある。
懐かしい。
そう、もうね、こっちはそう、さっきはその何が起きたかわからないみたいな感じだったんですけど、うん、こっちはどうして怪奇現象が起こるのかを突き詰めていく、はい、ホラードキュメンタリー的な感じで、うん、もうなんか日々こういうことがあるのではないかみたいな、自分の家も実はあるんじゃないかみたいな、
怖いよ、
そういうね、怖さがあるホラー映画です。
はい、そうですね、
はい、実はですね、この残影にも映ってはいけないものがね2箇所ほどあるんですよ。
なんかそれ聞いたことある気がするけど私気づかなかったな。
もうこれはね、私気づきました。
やば、
映画館で気づきました。はい、なのでね、ぜひ皆さんも映ってはいけないところを探していただければと思います。
映画館ってことはもう初見でってこと？
初見で。
気づいちゃった時どんな気持ちなの、映画館で？
でも演出かなって最初は思ったもん。
あ、それもそんな感じなん
だ。そうそうそう、さっきの怖い間取りの事故物件のやつもそうだけど、うん、演出かなって思ってて、うん、でもその後々テレビとかでやってたら見たら、うん、なんかその、
あ、そうだったんだみたいな、
映ってましたみたいな。
あ、じゃあ気づいてたけど後から、
うんうん、
映っちゃいけないものだったって気づいたって。
そうそうそうそう、
その瞬間怖くない？
いや怖いね、なんか
ゾワってしちゃう。
ホラー映画ってやっぱお祓いをしてからやるし、終わってからもお祓いをするんだけど、
うん、
それでもなお
映る。
やっぱそれぐらいホラー映画ってやっぱ引き寄せるんだなって思いますね。
はい、怖いね。怖いね。
そう、海外のホラー映画も割とそういうのがあって、
うん、あ、そうなの？
そう、なんか役の子が死んじゃったりとか、
あ、
そう、割とあるので、やっぱホラー映画って
このシリーズはみたいな、
うんうんうん、呪われてるみたいなのがありますね。
やばいね。
そういうのが多いですね、ホラー映画は。それも楽しみにちょっとね見ていただけたらと思います。
はい、
はい、以上が山本のおしどまるまるホラー映画のコーナーでした。ありがとうございます。この番組の感想はですね、ハッシュタグ YMK、 ハッシュタグインディーズナイト、ハッシュタグ山本の推しでつぶやいていただけると嬉しいです。また番組公式サイト indiesnight.com でお便りも募集しております。お便りをいただいた方には YMK 特製ステッカーまたはデータを送らせていただきますので、差し支えなければお便りのフォームの一番下にあるプレゼントがある週へのご連絡メッセージ、ご連絡メールアドレスというところのご入力をお願いします。
お願いします。
はい、では今日はこの一曲を聞いていただきたいと思います。
残
念、住んではいけない部屋の主題歌、和楽器バンドでストロングフェイト。
インディーズナイト、
さあ始まりました。ちょっと大人なガールストーク。このコーナーの説明を木戸ちゃんお願いします。
はい、このコーナーはと大人な恋バナなどのガールズトークをしようというコーナーです。イエイ
イエイ
イエイ。
はい、今回はちょっと大人ということで、
はい、
お酒を飲みながらやっていきたいと思います。
くっくっ
いい音鳴った。
く
っ、ちなみに私はウーロンハイ飲んでます。
私は、ほろ酔いの白いサワーを飲んでいます。
はい、
あ、いた。
いただきます。
いただきます。
同時に飲んじゃいけないんじゃないか。
つい乾杯のノリで、すいません。一緒に入れちゃいました。はい、
じゃあ飲みながらね、やっていこうということで。
そうです
ね、まず最初、
はい、
ちょっとね大人ということで、付き合う上ではなく結婚する上での最低条件ってなんかキドちゃんありますか？
このぶっつけでくるのやばいね。
うん。
今日私何も知らないです。
あ、そうなんですよ。
今から考え
ます。
いや、そうにゃん、しょうにゃんですよ。誰かな。でも最低条件って難しいな、
うん、
結婚する上でって難しいな。
なんか最低これが必要みたいな。
生活能力
とは、
なんだろう、意外と難しいのかな。私ができてないからできてほしいっていうところなんですけど、
うん、
まあ、使ったものは戻すとか、
うん、
ゴミは捨てるとか、
うん、
最低限のちょっと、まあ、私の心のようなちょっと荒れ方をしてるんですけど、外が
、うん、
そうね、大荒れなんですけど、お
お。
ちょっと私がダメ人間なので、うん、そこ、それ以外逆にどうでもいいから、うん、もうとりあえず生活をこう支えられる人から、それが自分の生活がちゃんとできてる人
がいいかな。自分で自分のことができる人。
そう、そしたらちゃんと自分もまずいって思うかもしれないから。
かもしれないね。
かもしれないから。
可能性の話ね。
全部お願いしちゃうこともあるかもしれないからね。
確かにね。確かに確かに。私はやっぱりあれですね。経済面ですね。
あ、大事。
そう、やっぱり、ね。
ね。
大事だと思う。一番大事だと思う、やっぱり。
まあ、お金ね。
そう。お母さんにすっごい言われて育ったのが、
うん、
暴力を振るわない、家にお金を入れない、あと、浮気とかそういう系を持ち込まない、うん、家に持ち込まない、
あ、
男にしなさいって言われて。
大事。お母さんすごい、いい教育をしてる。
だからすごい、それはすごい、なんか英才教育みたいな感じ
で。いいな、その教育。
それで育ったから、それが一番最低条件かなって、うん、私は思いますね。
大事、うん、確かに。
じゃあ次いきますか。
はい、
次は復縁ありなし。
復縁ありなし。
私はちなみになしです。
なんで？
いや、だって一回別れたのに付き合うのがちょっと私的にはちょっと分かんなくて。
ああ、確かに。
そう、
なんでだろうって。
別れ方しないかもしれないんですけど、うん、基本的にはないかなって私は思います。
うん、いや、別れ方大事ね。
うん。
喧嘩みたいなことしたらもう何でも戻ってくると、なんか逆に周りからもなんでなんてなりますよね。なりますよね。
まあ、でもそういう
敬語。
そういうのあるよね。でもね、喧嘩別れしたけど、ね、また付き合って別れて付き合ってみたいなのいるよね。
私の友達がそうで、もう一緒に住んでて別れるって言ってて、
うん、
もうなんか毎回やってるから、なんかしょうがないなって思ってたけど、今回本当に、あ、別れちゃったんだって思ってたら、
うんうん、
インスタのストーリーで旅行に行ってて、うん、誰と行ってんの、大丈夫なのって言ったら、うん、その彼氏と行ってたんですよ。復縁して旅行まで行ってて、っていうことがあったんで、まあ、ちょっとやっぱ喧嘩別れや、そういうちょっと度合いにもよるんですけど、
うん、
それはちょっと私個人としては許せないけど、
うん、
まあ、復縁は流れによってはありだと思います。
流れね。
流れによっては。
なるほどなるほど。
流れって大事。
ちなみに浮気されたら、
浮気されたら、
うん、あ、じゃあ変える、
はい、
質問変える。
何でしょう、何でしょう。
浮気はどこから。
浮気は、あ、難しいな。
難しいね。私はもうバレたら終わりだと思ってる。私にバレたら終わり、
ま、間違いない。それはわかる。あ、じゃあ何をしたらじゃなくてバレたら。
あ、そう。
でもそれは確かに私も同じかもしれない。
もう知らないところでなら、いくら、うん、もう好き勝手やってくれって感じなんだけど。
確かに。でも見えるとこだったらね、知ってるとこだったら手つなぐのもなんか正直イラっとこない。
え、
来ないか。
見てるけど、みた
いな。あ、そうだよね、そうだよね。はっつって、はってなりますよね。
もっとうまくやればいいのになって。
バレなければね、別にどこまで行ってもなんか別に知らなかったからね、しょうがない。
そうそう、持ち込まない、家に持ち込まない。
大事だね。
大事だよ。大事大事。
しみじみ、
うん、じゃあ行っちゃおうかな。
はい、
心理テスト。
うわー、怖いよ。マジで何も知らん。
男性のパーツでついつい目がいってしまうのはどこ。皆さんもぜひね、考えてみてください。これちょっと女性限定になっちゃうんですけど、 A 腕、 B 胸筋、 C お尻や足、 D 手や指。そう、どれでしょう。
全部フェチやん。
確かに。ちなみに私と 三竹さんは D でした、うん、手や指です。
手や指か。ちょっと待って、もう一回問題文最初からいいですか。
はい、もう一回いきますね、
はい、
男性のパーツでついつい目がいってしまうのはどこ。 A 腕、 B 胸筋、 C お尻や足、 D 手や指。
あの、自分にめちゃくちゃ好みな体型な人だった場合に限るんですけど、うん、C。
普通の
誰でも。
誰でもはどれじゃん。
誰でもは、あ、でも腕は身がちかな。
なるほど。
怖いな。
でもどっちか選ぶとしたらどっち。
いやー、あー、でもそうだな、うん、私 C の場合だと具体的に言うとお尻や足じゃなくてそこの間にある隙間が好きだからB かな。じゃあ B で。
ああ、隙間大事だよね。でもね、
隙間が大好き。
隙間が大好きだから
、いい隙間だって思って見ちゃう。隙間がある人はね。
そうですね、ちょっと怖い。 B で、怖いですね。はい、じゃあ言いますね、
はい、
この結果で何が分かるかと言いますと、
はい、
心の奥で望んでいる好きな人からの扱われ方。
扱われ方。
そう、
はい、
キトちゃん A だよね。
腕
あれ腕じゃなかったっけ。
腕
だよね、
うん、
ちょっと B からいきますね、
はい、
B は胸筋ですね。胸筋見がちっていう人は、はい、お姫様のような特別扱いをしてほしい。
よかった、違くて。
続いて C ですね、
はい、
お尻や足を選んだ人はいやらしく扱われたい。
うわ、
好きな人からね。
なるほど。
いや、確かにな。
確かにな。やばい、どういうこと。確かにな。
じゃあ、
はい、
私たちいきますね。
あ、
私とき、
はい、
あの三竹さんいきますね、はい、手や指を選んだ人はそっと優しくされたい。
あ、素敵。もう正解じゃん、それが。D じゃん。
いや、 A が正解だと思う、これ。
何？
A はですね、
はい、
激しく少し乱暴にされたい。
あれ。
あー、キドちゃんね。
D が結構素敵だなって思ったけど、まあ、これが心理テストだから実はそう思ってるかもしれない
けど、心の奥ではそう望んでる。
気づいちゃった。
うん、らしいっすよ。
ちょっと引いた顔で見るのやめてよ。そういう目をしてたよ今。
いやー、まあ、確かになと思うね。
そっか、
そう、当たってるなって思った。
あ、本当？
うん、
あれ、
少なくとも私はそう思った。
あ、じゃあ私 A らしいです。
そうだね、
気づけてよかった。
よかった、よかった。
そう思って生きていこう。
え、でも本当にそうですか。
え、ちょっともう一回答え言ってもらっていいですか。
激しく少し乱暴にされたい。
激しく少し乱暴にって結構がっつり乱暴だと思うんですけど。まあでもね、あんまりね、なんかその超よ花よってされるよりかは、
うん、
まあ、ある程度ガサツな方が、私もガサツなのでちょうどいいかなって思いますね。
そういうこと。
え、
ガサツとかそういうこと。
ちょっと、まあまあまあまあまあ
まあまあまあまあまあまあまあまあじゃないんだよな。
そうだね、じゃあ AAA で。でもそうかな、そうかな。
まあ、でも確かに三竹さんがどれあってハマるって言われたら、やっぱり優しくされるのが、
そうね、
合ってるんじゃないかなって。そんなにね、
うん、
月日は経ってないけれど、
月
日出会ってからね。
そうね、
そうそうそう。
めんちゃん、まあ、でもやっぱもう、
いや、末っ子なんで。
そうだね、何よりも大事に
触らないと。甘やかされたいから。本当に
そうだね、
大事。
じゃあ合ってんだ、この
生まれ順って割と大事だよね。
確かに、
うん、
末っ子は
そう
大事に、
超よ花よと、
はい、
育てられた結果。
長女はね、波乱の中を生きてるから、まあ合ってるのかもしれない。
あ、確かにね、
さすがや、
人生のごとく。お相手にもそれを求めると。
そうですね。
いや、なかなかこの心理テスト合ってたんじゃないでしょうか。
そうですね、素晴らしい、
はい、残念ながらお時間が来てしまいました。
はい、
ではここで1曲お聴きいただきます。雨宮空で水色の雨。というわけで、もう1時間あっという間に過ぎてしまいました。ね、もう早速ね、
はい、
ユニさんからメッセージ届いてるので、お呼びしたいと思います。ユニさん、
こんばんみ、ユニだよ。 彦星さんと織姫さん、そして YMK のみんなは何を願う。
はい、
願い事ってちゃんありますか。
いやちょっと待って、
願い、ね、欲望しかない。
欲望、欲望、みんなそう、みんなそう、欲望にまみれてるから人間なんて。
お金が欲しい。
待って、似てる。
おかしい、似てる。じゃあちょっとどうぞ。
サマージャンボ、
あ一緒に行こうねって言ったもんね。
一等当たりますようにって、
でっけえ夢だ。
あ、ね、願う、
願う、
願う、我願う。
我も願う。
ねえ、一等当てたい、ね、
それがあれば何でもできる
からね。確信
金よ。ね、
いやもう大金持ち。
いい笑顔だな。今日一の、
いやもう最高ですね。やっぱりお金って大事だなって、生活する上で
間違いない。
なんかすごい現実的な。
間違いないね。
願い事すごい現実的になっちゃった。
お金があればね、何でも大体できるし、余裕が生まれるとね、うん、もっとできることも増えるから。
そうそうそう、やっぱお金に余裕があると心にも余裕が、
そう、
ね、持てるから。
間違いない。や
っぱお金って大事。
お金があれば私もう少しお仕事も何でも頑張れちゃうかなって思う。何でも頑張れるかなってね。
はい、そう思います。はい。皆さんもね、ぜひね、あ、当たったら
当たったらもうサマージャンボみんな買う前提なんだね。
ぜひね、運試しにやってみてはいかがでしょうか。当たるも発見、当たらぬも発見。
はい。
もうそれ占いやんけって突っ込まれるかと思ってた。
え、
分かんなかったね、ごめん。
うーん、
ごめんごめんごめんごめん、高度なお笑いしてしまった。ごめんって高度なお笑いしちゃったよ。ごめんごめん、ちょっと割と岩本しがち、そういうの。
さすがです。
めちゃ
すいません、
めちゃめちゃ申し訳ないです。
ありがとうございます。
はい、じゃあね、もう時間が来てしまったので、泣いちゃう。はい、ここまでのお相手は YMK の Y 担当の山本めいみと、
M 担当みたけと、
K 担当木戸夏美でした。
さようなら。